今日は非常に特別な日であると思います。今日私たちが洗礼式を行うことによって、川島さんと米沢さんの救いを一緒にお祝いすることができるからです。今日この二人がバプテスマを受けますが、今日バプテスマを受けたからクリスチャンになるわけではありません。むしろ川島さんと米沢さんはすでに主イエス・キリストを自分の救い主として受け入れた時にクリスチャンになっています。それで聖書に教えられている通り、自分の救いを親子に告白するために、今日皆さんの前でバプテスマを受けます。洗礼式を結婚披露宴に例えることができると思います。ご存知のように、披露宴を行うことでは、婚約者たちは夫婦になりません。むしろ、婚約者たちは婚姻届を出すことによって夫婦になります。そして、その後で自分たちの結婚の知らせ、また、親戚や友達と一緒に祝うために二人は新婚夫婦として披露宴を開きます。したがって二人はまず結婚しなければ結婚披露宴を行う理由はありません。同じように人はバプテスマを受けることではクリスチャンになることができません。むしろ人は自分が罪深いものであると認め、キリストが身代わりとして十字架で罪のために死なれ、葬られたから三日目に死者の中から蘇られたことを信じることによってクリスチャンになります。信じたからその決心の公にするため、また他の信者たちと祝うために、信者はバプテスマを受けます。婚姻届を出せば、どういうわけか、披露宴を開かなくても、婚約者たちは夫婦になります。同じように人が、ちゃんとイエス・キリストを自分の救い主として受け入れるならば、その後、バプテスマを受けなくても救われるのです。聖書に教えられている通り、人が行った義の技によってではなく、恵みのゆえに信仰によって救われるからです。確かに、バプテスマを受けなくても信じる者は救われますが、聖書ははっきりと信者が洗礼を受けるべきであることを教えています。実は、この次のような3つの理由のために、信者はバプテスマを受けるべきです。まず、キリストの命令だから、信者はバプテスマを受けるべきです。その前の箇所をもう一度見てくださいませんか。この使徒の働き2章の22節から読ませていただきたいと思います。その時ね、キリストの弟子であるペトロは、お祭りのためにエルサレムに集まったユダヤ人たちに、キリストのことを述べ伝えました。2章の22節から読ませていただきたいと思います。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知の
ことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、このキリストを、不法な者の手によって、すなわちローマ人の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って、よみがえらせました。この方が死につながれていることなど、ありえないからです。そして37節、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の弟子たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。なぜ信者にバプテスマを受けるべきでしょうか。キリストの命令だから、信者はバプテスマを受けるべきです。キリストの言葉を見ましょうか。マタイ福音書の28章を開いてください。マタイ28章の18節、イエスは近づいてきて、彼らに、そのうち弟子たちにこう言われた。私には手においても血においても一切の権威が与えられています。それはあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを捧げなさい。神様の命令です。もう一つの理由のために、信者はバプテスマを受けるべきです。それが分かるために、使徒の働きの2章に戻ってくださいませんか。2章の38節、そこでペテロは彼らに答えて、悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。自分の罪が許されたから信者はバプテスマを受けるべきです。ちょっと皆さん、この38節の言葉を見てください。この中に、ね、このためにという言葉は目的ではなく理由という意味があります。したがって38節によって人は罪を許しを得るためではなく、罪が許されたからバプテスマを受けるべきです。またこの順番はすごく大切ですね。悔い改めなさい、それから悔い改めなさい、それ罪が許されたから、それから次にバプテスマを受けます。悔い改めるのはね、考えを変えるという意味です。特に人はね、救われる前に自分に対するの考えを変えなければいけません。なぜならほとんどの人は自分がそんなに悪くないものと思ってしまう。だから特に救いがいりません。悔い改めたら自分を他の人と比べません。自分の神様と比べるなら、すぐ自分の罪がわかる。それでやっぱり私はね、罪深いものです。考えを変える。考えを変えたら、やっぱり許しを求めます。同じ人の働きですが、今度22章。22章に、パウルという人の救いの証が記録されていますので、見てくださいませんか。人の働き22章、22章の4節から読ませていただきたいと思います。ここにね、パウルという人が救われる前のことです。また、どうやって苦しになったか、ここに記録されています。 22章の4節、私はこの道を、この道はキリスト教、私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に閉じ、死にまでもいらせたのです。このことは大祭司も、このユダヤ教の大祭司も、長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちへ宛てた手紙までも受け取り、ダマスコ、ダマスコはシリアの都、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、すなわちクリスチャンたちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスクに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に取れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナズレのイエスだと言われました。私と一緒に行った者たちはその光は見たのですが、私に語っている方の声は聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスクに行きなさい、あなたがするように決められていることはみんな即で告げられると言われました。ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなくなったので、一緒に行った者たちに手を引かれてダマスクに入りました。すると律法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟ソウル、見えるようになりなさいと言いました。するとその時、私はその人が見えるようになりました。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方、すなわちキリストを見させて、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。あなたはその方のためにすべての人に対してあなたの見たこと、聞いたこと、証人とされるのですが、ですからさあ、なぜためらっているのですか、立ちなさい、その身を呼んでバプテスも受け、自分の罪を洗い流しなさい。ちょっとだけね、16節見たらね、ああ、彼はね、そのバプテスも受けてることによって自分の罪を鳴らして洗ってと。皆さん、その意味ではなく、まずここにも順番はそこ大切。まずその身を呼んで、キリストの名を呼んで、すなわち、まあ、聖書によるとね、主の身を呼び求める者は誰でも救われるのです。ここで、この方の名前はね、イエスですね。イエスという名前は、主は救いという意味です。だから、主の御名を呼び求める者は、主イエスキリストを救い主であることを告白します。自分の救い主であることを告白します。それで、呼んだからバプテスマを受ける。自分の罪を洗い、流しなさい どうやって、でもどうやってその罪を現れる、どうやって清められるか、ちゃんと見ましょうか。同じ人の働き、今度の住所を開けてください。人の働き、住所の43節。人の働き、住所。住所の43節。イエスについて預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証しています。その名によって、その力によって、権によって、その名を呼び求めるなら、その人がそのキリストによって、キリストの権威によって許される。救われます。では、どなたがその人の心を洗ってくださるでしょうか。聖書はそのことも教えています。その洗礼はないことで、その人の心は清められません。見てください。テトス3章の5節。テトス3章の5節。テトス三章の五節の言葉ですが、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみゆえに、聖霊による神聖と更新の洗いをもって私たちを救ってくださいます。皆さん、聖霊様は信じる者の心を清めてくださいます、洗ってくださいます。ではバプテスマはどういう意味でしょうか。皆さん、物をきれいにするというのは多くの場合で水を使うでしょ。からその水で物をきれいになるでしょ。このバプテスマは真珠が聖霊によって清められたことを象徴します。人がね、信じないでバプテスムを受けたら彼らがきれいになるかもしれませんが、心は変わりません。聖霊様だけ心を清めてくださることができます。またここにも順番はすごく大切です。ではなぜ信じようね、バプテスムを受けるべきでしょうか。まずそれはキリストの命令だからです。また自分の罪が許されたから信じはバプテスマを受けるべきです。もう一つの理由のために信じはバプテスマを受けるべきです。もう一度人の働き2章に戻ってくださいませんか。人の働き2章40節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めて、そこで彼の言葉を受け入れたものは、すなわち悔い改めたもの、そのものはバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。キリストの弟子になるために信者はバプテスマを受けるべきです。私と神様のイエス様の言葉を見ましょうか。マタイ28章、先ほど一緒に見ましたが、もう一度見てくださいませんか。人の働き28章、キリストの言葉で19、20節見てください。マタイ福音書の一番最後の言葉ですね。それへあなた方は弟子たちに、あなた方言って、あらゆる国の人々を 弟子としなさい。どうやって弟子とするのでしょう。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます。洗礼を受けなければ信じよね。キリストの弟子になりません。キリストの弟子になるために信じはキリストの言葉を守らなければいけません。そしてここにはっきりと書いてあります。信じはバプテスマを受けるべきです。信じてもバプテスマを受けない場合は罪とは永遠に救われます。バプテスマによって救われない。ただ多くの場合その人は信じ、その人は成長しません。なかなかで自分が救われたことを他の人に伝えないので、人の反応を恐れるから、ここでね、本当に今日はね、ほとんどの人は今日は、ね、初めて米沢さんに会いますね。それこれから米沢さんの証を聞きます。私は川島さんのことをよく知っていますが、これね、今日ね、その洗礼を受けるために、特に2人とものために勇気が必要でした。これね、これは簡単なことではなく、この決定ですね。でも彼らは懸命にキリストに従おうとしますので、今日他の人が賛成しなくても、家族が反対しても、今日洗礼を受けます。なぜならキリストの弟子になりたいからです。3つの理由で信者はバプテスマを受けるべきです。まずこれはキリストの命令だからです。そして罪から許されたからバプテスマを受けるべきです。またキリストの弟子になるためにバプテスマを受けます。一言祈ります。